NHK カルチャーアワー、芸術その魅力、スクリーンの中の英国第11回。今回は移民の時代と題して、青山学院大学教授の加納義樹さんにお話しいただきます。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
今日はイギリス映画で移民がどのように扱われているかのお話をしようと思います。ただ移民と申しましても、誰を指して移民というのか、それぞれの国にいる外国人というのは誰のことなのか、それから国籍とは何ぞやとかね、この問題なかなか難しい問題で、厳密に移民とか難民を定義しようとするとなかなか難しい泥沼に陥るお話であります。で、とりあえず英語でエスニックマイノリティという言葉があります。簡単に言えば非白人、白人ではない、しかしイギリスに住んでいる人たち、まあ一目で、あ、これは元々からイギリスにいる人じゃないなってのは分かる人たちを、よくエスニックマイノリティという言葉で表します。で、今のイギリスの総人口が6000万人弱、大雑把に言いますと日本の人口の半分ぐらいだと思っていただければいいと思います。で、そのうち非白人のいわゆるエスニックマイノリティが400万人を超えてます。人口の 7% 台で、そのうちの半分以上がもう2世3世ですね。今ロンドンの中心部ですでに子供たちの3分の1が英語を母語、マザータングですね、マザータング、母語にしていないという状況。それから非白人の半分は南アジア系、つまりインドとかパキスタンとかバングラディッシュの出身の方々、それから3分の1が黒人という統計です。さらに非白人は白人の15倍のスピードで人口を増やしているというお話があります。つまり出生率が随分違うということなんですね。ちなみに参考までに日本のお話をしていきますと、在日の外国人の方が今約200万人います。日本の人口が1億2800万人、割り算をいたしますと 1.57% になります。で、そのうち韓国、北朝鮮系の方々が60万人弱、急激に増えているのが中国の方々で52万人、ブラジル人が30万人と。これは帝国書院から出ている地理データファイル2007年度版という、高校生が要するによく参考書に使っている本から持ってきましたので、ごくごく普通のよく見かける数字だと思ってください。で、日本も在日外国人の方はこの15年間で約2倍になっています。で、それでも人口の 1.57%。対してイギリスの方はエスニックマイノリティ、非白人が 7% という数字なんですね。で、そういうエスニックマイノリティの人たちを扱った映画を今日は2本用意しました。僕の国パパの国という映画と、秘密と嘘という作品と、2作品取り上げようと思います。で、まず僕の国パパの国の方、オリジナルのタイトルがイーストイズイースト、これはラドヤード・キプリングの有名な言葉、イーストイズイースト、ウエストイズウエスト、西と東は違うっていうね、有名な言葉がありまして、そこから取っているタイトルです。1999年の作品、監督がダミアン・オドネルというアイルランド系の人、原作がアユブ・カーンディンという、これはパキスタン系のイギリス人の作家で、まあ自伝的な戯曲です。パキスタン系の移民の1世と2世の意識の違いを描く家庭喜劇、コメディですね。軽いお芝居なんですが、細かいところを見ていきますと笑わされながら勉強になる、なかなかありがたい作品になります。で、舞台はソルフォード、マンチェスターの郊外にある町なんですが、マンチェスター、つまりイギリスの中央部の工業地帯のマンチェスターのそのまた郊外にある、イギリス人に聞きますと労働者階級の町の代名詞みたいになっている有名な、労働者階級の町として有名な、ところのようであります。 で当然マンチェスターという工業都市のね周りなんで、かつて、未熟練労働者として移り住んだ外国人たちとその子孫たちが数多く住んでいるわけです。でこのアユブ・カンディンという原作者もここの生まれ、ついでに秘密と嘘のマイク・リー監督もここの出身、俳優のアルバート・フィニーもここの出身とね、いろいろ有名な人で労働者階級出身の俳優さん、監督さん、演出家などもたくさん出ている街であります。で映画の方はそこに住んでいるパキスタンからの移民でイスラム教徒のパパジョージ・カーンという男ね、家ではなかなか独裁者で家長然としてる。でママのエラという女性はこれは白人で、立ち振る舞いも英語も典型的なイギリスの労働者階級という夫婦で、その二人の間に7人の子供がいる、たくさん頑張って産んだ、ようであります。でオープニングはソルフォードの街を練り歩くねキリスト教のパレードでね、そこに関家の子供たちもね民族融和に一役買おうってんでパレードに参加してる。でところがそこにパパが帰ってくる、モスクから帰ってくる。パパそんなこと知らないんですね、もうとにかく子供たちを、イスラム教徒として育てようとしています。でパパが来たぞってんで急いでそのパレードからね外れてね裏道を駆けていくというのがタイトルバックオープニングであります。で時は作品の舞台設定は1971年と出てきます。1971年というのは東パキスタンがバングラディッシュとして独立宣言した年で、それで内戦になりましてインドが軍事介入して第三次インパ戦争、インドパキスタン戦争ですね、になった時代に設定した。でパパは気が気じゃない、ラジオのニュースに、かじりついてる。実はパパの第一夫人がパキスタンの国境地帯にいるらしいですね。でパパはイスラム教徒ですから4人まで奥さんも出る。で単身イギリスに移住して、でそこでしっかり今のエラを第二夫人としてね、イギリスの白人の労働者階級の奥さんを手に入れた。でエラの方もねパパの気持ち分かってますからね、もし第一夫人をイギリスに連れてくるんなら私は子供と一緒に出て行きますよってね、ちゃんと釘を打ってるっていうような、そんなところからドタバタが始まっています。でこの一家がやってる商売が純正英国流のファストフードの例のフィッシュ&チップスというんですね。あのお店開いてるっていうのもまたおかしいところで、ママが店番していてね、で子供たちが裏庭で魚さばいてるっていう風景をねちょっと面白く作ってあります。で7人のうちの長男の結婚式が始まる。新郎新婦はイスラム風の装いで、式場には大勢の人たちがお祝いに駆けつけていて、花嫁さんもなかなかの美人でね、あなるほどイスラム風の結婚式ってこんな風にやるんだっていう風に思ってると、もう最後の最後でこの長男がごめん僕結婚できないって言って会場から逃げていっちゃう。でどうやらそのパパの一存で決めた結婚のようなんですね。それから映画の後の方に行きますと、この長男どうやら同性愛の気があるみたいで、それで結婚を拒否してっていう、前からお話してますようにイギリスっていうのは割と同性愛の人たち多い、そして自由に振る舞いますんで、そこら辺がよく映画の中にね、出てくるんですが、ここでも面白おかしく描かれています。それから末っ子のサジという子がいまして、これがなかなか内気な性格でね、いつもフード付きのコートつけてる。で何かあると裏庭の石炭小屋に閉じこもる。でこれが実は作者のアユブ・カンディンらしいんですね。つまり自分の家族をモデルにしてお芝居を作ったんですが、この末っ子にあたる子が作者の分身のようであります。である日このサジが友達とおしっこ飛ばししてる。でそうするとひょっと横から大人が見てる。あ、割礼が済んでいないっていうのがバレちゃう。割礼っていうのは要するにイスラム教ではおちんちんの先っぽの皮は不浄のものというふうに考えられていますので、子供の頃に切っちゃうんですね。そちらの地域の映画、特にコメディを見ますと、よくその風景が、子供がね泣きながら切られている風景がよく出てくるんですが、イギリスでは最近の割礼は病院でするらしい。病院連れてかれるんですね。でそうすると切ってくれたお医者さんが実はインド人、 インド人ってのはパキスタン人にとっては天敵ですから、イスラム教徒ってのは天敵ですから。お父さんね、顔の色だけ見てるとパキスタン系かと思うとなんかおかしい、お前インド人かって聞いて、そうするとお医者さんがそそくさとね、知らん顔して逃げちゃうっていうような場面がありましてね。でそこら辺も細かいところイギリス人が見ると笑えるように作ってあるようであります。多民族国家のイギリスの病院に行きますと、お医者さんも看護婦さんも褐色の方が非常に多いです。で、末っ子が、入院している間にね、家で何やってるか、他の子供たちはね、ベーコンやらソーセージやら焼いて食べているんですね。鬼のいる間、パパの犬間にベーコンやソーセージ食べてる。でこれもイスラム教徒にとって豚の肉っていうのはこれ厳禁ですから、お父さんのいない間でしかそういうものを食べられないですね。そこにパパが帰ってきた、やばいって言うんでね、子供たちが慌ててね、あの匂い消しのスプレーをね、部屋中にシューッとかけてみたりとかね、そういうような風景、細かいところが分かっていればいかにも面白い、コメディに仕上がっています。でパパは、先ほども言いましたように第一夫人をパキスタンに置いてイギリスに逃げてきて、白人の第二夫人を持ったんですけど、子供たちには信仰厚いイスラム教徒に育ってほしいわけですね。でところが子供たちの方はイギリス生まれで、パキスタンなんか全然知らない、行ったことないわけですね。イギリス人として生きていきたい。でここら辺の1世と2世のね、ジェネレーションギャップというか意識の違いをいろいろにあの手この手で、面白く描いている作品。ピーター・バラカンという人ご存知でしょうか。イギリス人のブロードキャスターでよく映画評も書く人ですね。イギリス的な要素をね、日本人に気がつかないイギリス的な要素を実に上手に解説してくれる人で助かる人なんですが、映画館で買ったパンフレットにピーター・バラカンがこの映画についてこう書いてました。パキスタン人としか見えない子供たちがマンチェスターなまりの労働者階級の英語を喋ってる。それだけで面白い。肌の色がね、褐色の、どう見たって白人じゃない人間がね、その現地のしかも労働者階級の訛り丸出しの英語を喋ってる。もうそれだけでね、他もう映像見なくても面白いんだ、そういう話を、書いていました。でお話はパパが懲りもせずね、今度は長男に逃げられたもんですから、次男三男もお見合いの話持ってくる。お金持ちのパキスタン人の娘と結婚させようとする。それがね、もう漫画のように実に見事な不美人でね、ついにママが爆発して大喧嘩になるっていうのがクライマックスになってます。でラストは落ち込んでいるパパのところにね、ママが行って、この夫婦離婚はしないんですね、あなた紅茶飲む、いつものように半分だけ、カップに半分だけくれっていう、よくイギリス人が言いそうな会話で幕が閉じられる。まあそういう軽いといえば軽い作品なんですが、しかし、なるほど、イギリスに住んでいるイスラム教徒の中でも一世と二世って、ああこんなギャップがあるんだっていうあたり、なかなか生活感があって見せられる作品であります。あの例の 9.11 の同時多発テロの後、イスラム教徒に対する風当たりは強いですからね。そんなご時世にこういう映画を見ますと、彼らのつまり日常のごく普通の生活を見せられるとね、こちらもほっとする楽しい映画ですので、ぜひ一度ご覧になったらいかがでしょうか。でこれくらいの軽い映画見てもね、我々の知らないことだらけなんですね。イスラム教に対すること、それから移民に関することね、よく学生が卒論あたりでイギリスのことでなんかテーマ見つけてきて卒論書けというとね、移民のお話、難民のお話取り上げようとします。で僕はよく釘を刺すんですけど、きちんと調べて書きな、彼らの心情の何がしかを実感を込めて理解できるまでちゃんと調べてから書きなっていう言い方を、よくします。日本人は外国に行ってもね、失敗したら自分の国に戻ってこれるんですよ。でそういう意味では非常に気楽なんですけれども、移民の人たち、難民の人たちっていうのは自分の生まれた国で一生を終えることができない。でだから他の国にね、生きる場を求めて移り住んでいく人たちですから、その実感を込めてきちんと理解しなっていう言い方をしています。まあ大学の教育ってのは ちょっと話がずれて申し訳ないんですが、大学の教育っていうのはね、知識はある意味では中学高校で教わったことと同じなんですよ。で、中学高校で大急ぎでいろんなことを教わる、世界中に移民がいるよ難民がいるよなんてのはどっかで聞きかじってるんですね。でだけど自分の問題としてリアリティを持ってはなかなか理解できないわけです。でそれをいろんな文献調べたり、または外国に自分で見に行くなり、いろんなことをして、で本当にあ、これ現実の世界なんだ、教科書の中のね、真空管の中の世界じゃなくて、我々が勉強してるのはこれ現実の世界を勉強してるんだっていうね、そういう納得の仕方、認識の仕方、理解の仕方、それが大学の高等教育で僕は大切なことだと思ってます。で直接体験も怖いんでね、2週間イギリスに旅行するとイギリスのこと分かった気になってくる。僕も学生時代経験があります。初めてイギリスに行った時にも短い旅行でイギリスが分かった気になりましたけど、考えてみれば20年間日本に住んでて日本のことが分かってないのに、外国に2週間旅行しただけでその国のことが分かった気になる、これなかなかね難しいことですから、直接体験を中和する、卒論でも書いて自分の直接体験を中和するっていうのも大切なことなんだよっていうことですね。総合的学習の時間っていうのが小学校から導入されてあんまり評判が良くないです。僕は理念としては賛成なんですね。一つ一つのことを納得しながら理解するっていうのは大切だと思うんですが、なかなかそうはならない。今の日本やっぱり受験とかね、いろんなことがあって先へ先へ急ぐような尻叩くような教育が相変わらず行われていますんで、そんな時に大学に入ってから映画見てね、映画見るだけで実感を込めて何がしかのことがわかる、案外使える、映画ってのは案外教育の場でもね使えるってのは、ここ10年ぐらい試行錯誤しながら学生に映画見せていてね感じていることであります。はい、お話ずれました。元に戻ります。次の作品は秘密と嘘、 Secrets and Lies という1996年のイギリス映画、今度は黒人のお話、マイク・リー監督の作品で、僕は90年代のイギリス映画のベストワンだと思う。でこれはね、状況設定が大変面白い映画ですね。16歳の頃に産み落として里子に出した子供がおっかさんに会いに来る話なんですね。でおっかさんの名前シンシアという、工場に勤めてる単純労働者です。労働者の中でもまたボトムぐらいの階級のおっかさん。でキンキン声でね、感情が入ると人間キーが高くなります。まあ偏見といえば偏見かもしれませんけど、労働者階級の喋り方は感情が入るのでキーが高い、これがステロタイプのイギリス人の自画像ですね。でその自画像を見事に描いているのがブレンダ・ブレッシンというイギリスでは名優でね、甲高い声でキーキー声で喋ってるの聞いてるだけで、ああいかにも労働者階級だなって見せる、そんなような、おっかさんです。でこのおっかさん若い頃男を特会引っかいしてましてね、で当然のごとく妊娠しちゃうんですね。でキリスト教圏では中絶を嫌がります。日本は中絶大国なのをご存知でしょうか。キリスト教圏ではそのお腹に赤ん坊ができた時から生命の始まりです。対して日本の方は母親の体内から子供が出てきた時から、体内から出た時から生命が始まる、こういう生命倫理の違いっていうふうにねよく言われるんですけど、キリスト教では中絶を極度に嫌がるところがあります。しかし妊娠しちゃうとね、妊娠しちゃうとさてどうしたものかっていう話になる。イギリスでは、生まれた子供を里子に出すというシステムがね、社会的にかなり、進んでいるわけですね。で、イギリスという国は10代の妊娠も、それから婚外出生率、つまり籍を入れてない夫婦の出生率ですね、それから離婚率もヨーロッパの中で最上位に近い数字を示しています。離婚率が 40% 超えてます。アメリカとロシアが 50% 超えてる。日本が 20% を超えた、 10% 台だったんですが最近は 20% を超えています。でイギリス人見ていますと、子連れで再婚するのもごくごく普通の風景ですね。あんまりこだわりがない。 イギリスにいた時に親しくなったイギリス人が、まあ半分ジョークの話なんですけど、言ってました。その夫婦は離婚してないで娘さんがいるんですけど、ある時娘さんがね、小学校から泣きながら帰ってきた。どうしたのって言ったら、友達のところはみんなお父さんとお母さんが2人か3人ずついるのに、どうしてうちは1人ずつしかいないのって泣いてたって、これには参ったって話をしてましたけど、その話聞いた時に、まあジョークだろうなと思ったんですけど、いろいろ調べてみると、まあんざらそうでもないかと。でそのくらい自由っていうかな、男性と女性が出会うのもまた別れるのも自由で、日本もある意味でだんだんそういうね、西洋に近くなってきているわけですけど、日本の場合そういう自由に耐えられるのかどうかね、少し我々も考えてから向こうに近づいた方がいいような気がします。最近はできちゃった婚という言葉が日本にもあります。いつ頃からかな、10年前にあったかなかったか、わかんないんですが、僕はある意味でいいことだと思います。中絶するくらいなら、まあ周りもね、できちゃったのかでしょうがねえな、結婚しろっていうようなね、まあ不謹慎といえば不謹慎かもしれませんが、しかしいろいろな母体のことやなんか考えるとね、そういう言葉が認知された、そういう概念がね、周りでよく言われるようになったってのはある意味で一歩前進かなと、現実を考えれば、一歩前進かなと、そういうふうに、思ってます。でイギリスの場合は先ほども言ったように里子制度を充実させざるを得ないんですね。僕は新聞記事で、ある時読んだのは、同性愛のカップルに子供を里子に出すのがいいか悪いかって議論をカンカンガクガクやってたのを、新聞記事で見ました。つまり喜んでもらってくれるんならね、同性愛のカップルでもいいじゃないか。いやー、逆に同性愛のカップルのね、そういう習慣が身についてもどうかなっていうのをね、真面目に真面目に、冗談でなく真面目に真面目に新聞紙上でね、議論をやっていた、そういうイギリスっていうのは国であります。で映画に戻りまして、シンシアは出産して子供の顔も見ないで里子に出したんですね。でイギリスでは1975年に法改正が行われて、養子が、里子に出された養子が実の親を知る権利ができた。それで娘がこのシンシアにね、おっかさんに会いに来るっていうお話になってます。でところがその娘が、黒人だったというお話なんですね。で地下鉄の駅で2人は初めて待ち合わせします。いきなり娘がシンシアにおっかさんに電話をかけて、一度会いたい。でおっかさんも嫌々なんですけど、これ一度会わないと収拾がつかないっていうんで、地下鉄の駅で会うんですが、このシーン、お互いに顔も知らない、二人ほんの数メートルのところにいながらね、なかなか気づかないっていう、なかなか面白い場面になってます。で実はこの映画ね、脚本がないんですね。ケンローチもよく使う演出方法なんですが、マイク・リー監督もね、脚本を作らない。でその代わり撮影の前に何ヶ月もね、俳優一人一人とね、ディスカッションする、お前のやる役は、学歴はどのくらい、好きな洋服の色は何、好きな食べ物は何とかね、その役柄のキャラクターを監督と、俳優がそれぞれに作っていく。でだけど台本がなくて、共演者同士も顔見知りにならずに、ロケをスタートする、撮影をスタートするんですね。ですからこの場面も、黒人の娘とそれからおっかさんのシンシアはお互いに顔を知らない。ですから地下鉄の駅のところで出会うところ、なんかも、まあ、演技を超えたリアリティがね、ある場面に仕上がっています。で娘、ホーテンスという名前なんですが、ホーテンスとシンシアは駅の近くのカフェに入っていきます。で脚本なしでね、2人がいろいろに、話す、様子を8分間長回しでじっくりと淡々と撮って、いきます。で、シンシアはね、そこのカフェで出生証明書と自分のサインを見せられてもね、まだ信じられない、あなたが私の娘のはずはないと、言うんですが、ふっと気がついて、あ、何人もの男と付き合ったけども、あ、ひょっとしてあの黒人の娘か、 っていうふうに、わかると。でこの場面でもね、おっかさんの方はもう感情をあらわにしてね、キンキン声でね、娘に気を使う余裕もない。で娘の方はカリブ海系の移民の家庭なんですが、中流のいいところにもらわれているんですね。黒人の家庭がみんな労働者階級とは限らないんで、もうイギリスに住んできちんとした生活をしている家庭はたくさんあるわけで、そこにもらわれていったんで、黒人の娘の方がね、冷静で言葉選びながら相手の気持ち察しながら話してくる。で第一、英語がね、ミドルミドルぐらいの中流のね、なかなか綺麗なブリティッシュイングリッシュを喋ってる。対しておっかさんはもう何言ってるのかわからない労働者階級のね、何回ビデオを巻き戻してもおっかさん何言ってるのかわからないような、そういう英語を喋ってるっていうところが笑えるところなんですね。ですからシリアスに見えてね、なかなか意地の悪い映画で、この場面、このカフェの場面、カンヌ映画祭でもね、深刻そうな、シーンなのにどっと笑いが出た。カンヌの映画祭の会場でみんなゲラゲラ笑いながら見てたんですね。で僕は初めて見たのは日本の劇場ですから、シーンとしてね、なんか暗い映画だな、真面目な映画だな、深刻な映画だなって言ってね、日本人が、見てた、記憶があって、でなんとなくおかしいんで笑おうかなと思うんですけど、周りがあんまり真面目なんでね、僕一人笑うわけにもいかなくてっていう、そういう経験をしたんですが、後でパンフレットにカンヌ映画祭ではここで爆笑がっていう、そういう記事を読んで、なるほどね、意地の悪い映画なんだ、いかにもイギリスらしい、真面目ぶってて、でも深刻ぶってて、でも実はおかしい映画なんだっていうのが、分かりました。でクライマックスは、この2人がね、あだこうでやってるうちに仲良くなってね、おっかさんが、もう一人、私生児、自分の娘、こっちは白人なんですが、思っていて、21歳に娘がなるんでホームパーティーを開く。21歳、日本は20歳が大人への入り口なんですが、アングロサクソンは1がシンボルですね。ですから21歳が大人になる、印というんで、その21歳の誕生日にこの黒人の娘ホーテンスを呼ぶ。でところが周りの連中、まあおっかさんも嘘ついてね、私の工場の同僚だとかなんか、言うんですけどね、どう考えたってこのおっかさんの友達としてはおかしいんですよ。いろいろ聞いてると大学出てる、で英語も第一、非常に上品な英語をしてる、学がある、で周りのね、労働者階級の家庭の連中とは全然違う、立ち居振る舞いで冷静でっていうんで、最後におっかさんが泣き出してね、実は私が昔産んだ娘なのってんで、また一騒動ある。まあそういう、コメディーも近いほど、コメディーにも近いほどのごたばたで、でだけどシリアスでっていう、いかにもイギリスらしい、作品であります。で、イギリスっていうのはもうもはや移民とか人種の問題をね、コンプレックスの裏返しの強烈な自己主張なんかすることなくてね、ひょうひょうと作品に取り入れる、そういう域にまで達したっていう、そういう批評があって、あ、なるほどね、確かにその通りだと、実感させられる、そういう、映画でありました。イギリス社会の成熟を感じさせる、僕は1990年代の、イギリス映画が非常に元気だった時代のベストワンだと思っている映画です。ぜひお時間があったら見ていただきたいと思います。
芸術その魅力、スクリーンの中の英国第11回、今回は移民の時代と題して、青山学院大学教授の加納良樹さんにお話しいただきました。次回は労働者よ立ち上がれと題してお話しいただく予定です。 NHK カルチャーアワーを終わります。